今回は、コロナのワクチン銘柄のお話をしようかなというふうに思います。今、このコロナの、ワクチン関連銘柄については、個人的には、だいたい、1、2、3、4つぐらいの、分類に分けられるかなというふうに思っています。で、1つは、製造について、開発について、先陣を切っているバイオベンチャー。具体的には、モデルナとか、バイオテックですね。で、もう一つは、その第二陣としてというか、ちょっと一足遅れて動いているような、バイオベンチャー、ノババックス、バックスアートあたりですね。あとは、最近だとキュアバックとかもそうかもしれないですね。で、もう一つは、大手の製薬会社も、参戦していますと。で、ここは、なんて言うでしょう。従来技術での開発になるので、ちょっと一周遅れて乗ってきそうかなと。ただ、ジョンソン&ジョンソンとかアストラゼネカはちょっと早めなんですが、それ以外の大手のメルクとか、あのあたりも、続々参戦してくるでしょうと。これからどんどん増えていくんじゃないかなというふうに思われます。で、4つ目は、これは開発受託をしている EBS があると思ってますと。で、結論としては、今からこのワクチン銘柄に、投資するのであれば、EBS が一番いいんじゃないかなというふうには、個人的に思います。で、今、このマーケット環境だと、まだ、IT 系 SaaS とかは、結構強気かなっていう動きをしているのと、新しいテーマとして、クリーンエネルギー、新エネ系であるとか、金鉱株、あとは、半導体、そのあたりは結構強気だけども、それ以外の従来産業に関しては、まだ強気にはなれないと。で、あとは、唯一強気になるのはヘルスケアで、その中でもホットな、分野で言うとワクチンだっていうことなんですけども、その中で、要は今、投資積極的にいきそうだなっていう、業界で言うと、やっぱり数少ない選択肢の中で、このヘルスケアワクチンっていうのは一つ上がってくるんじゃないかなというふうに思いますので、投資先としてはやっぱり検討しておくと面白いんじゃないかなということで、で、その中でも、しやすいのがやっぱり EBS かなというふうに思うわけですよね。で、それはさっきの4分類で考えたときに、モデルナとバイオンテックは、もう、臨床試験は、第3相まで来ていると。ただ、そこが成功するかどうかで言うと、成功確率は、一般論的には低い。もともとワクチンの成功確率は、その一つの、そのワクチン株、ワクチンの、製品に対して言うと、成功確率は、せいぜい10%ぐらいじゃないかと。で、実際、この、ウイルスの種類に関わらず、2006から2015年、ワクチン開発の成功確率というのは、大体16%ぐらいだったそうなんですね。で、それはあくまで第1相から第3相までの、トータルの中での16.2%なので、第3相まで来ているということは、それよりは確率は高いんじゃないかというふうに思われることもあるんですけども、それは、どういう感染症のワクチンの場合は、どういう感染症のワクチンかによっても、当然難易度が変わってくるということで、今回は、そういう見立てとしては10%ぐらいなんじゃないかと言われているわけですよね。なので今、第3相まで来ているということは、基本的にはあとは、成功するか失敗するか。で、成功すれば、モデルナやバイオンテックのような株は、またさらに爆上がりする。5倍とか10倍とかになる可能性がある。今、すでに年初来でプラス100%、バイオンテックだと80%、90%ぐらいか。で、モデルナだと200何%とかになっていると思うんですけど、もっと上がる可能性はある。ただ、うまくいかなかった場合っていうのは、別に半額とかになってしまう可能性もあるということで言うと、今、積極的に買って乗っかるっていうのは、ちょっと、難しいようなタイミングじゃないかなというふうに思いますし、それは、承認される確率の方が低いからということですよね。なんで、やっぱり、かけづらい、勝率が低いという場面になってきているような気が、しています。で、第2陣を走っている、バイオベンチャーでバックスアートやノババックスみたいなところは、今はまた第1層とか第2層あたりをちょっとうろうろしているかなと思うんですけども、このあたりも、ちなみにそのモデルナとかバイオンテックは10月ぐらいまでもうニュースはあんまり出てこないと。で、バックスアートとかノババックスは今第一、二相どの辺なんでしょうね。治験にかかるスピードで言えば第三相よりは短いはずなので、もしかしたら9月中に何らかうまくいったいかなかったのニュースが出る可能性があるかなというふうに思います。で、何か健康上に、悪い影響が出たりとかしなければ、 良い。もしくは、あと、ちゃんと抗体ができれば良いっていうところなので、そういう意味では第3層を突破するよりは難易度が低いというふうには思います。なので、まだ、そこら辺は乗っかっても、勝率っていうのはあるような気がしています。モデルナとかバイオンテックは、その第3層で数万人単位とかで治験をやってるわけなんですけども、まあ、健康上の被害が出なかった、抗体ができたってことが分かったとしても、本当にその、かからない、コロナにかからないっていうことが、統計上担保できるかどうかっていうのは、まだ全然わかんないわけですよね。要は抗体ができたとしても、効果が薄かったとか、抗体できた期間でやっぱり症状出ちゃったみたいなケースも当然あり得ると思ってまして、まあそうするとこう、ある種、第一、第二層とかでは、やっぱりわからなかったこと、効能が高いかどうかってことが、試されてくるということで、第三層はハードが高い。でも、第一、第二層あたりであれば、その安全性の確認であるとか、まあ、しっかりと抗体ができたかっていうところが、ベースになってくると思うので、まだ勝つ確率はあるかもしれないということかなと思います。まあ、ただちょっと直近下がっているので、モメンタムとしては変えづらいのかなというふうには思いますと。で、次に第3の、グループである大手製薬については、ここはまあ、成功しても失敗しても、売上に対してそんなに大きなインパクトがないので、株価がそもそもあんまり動かないというところで言うと、まあ、投資対象としては、なんて言うんでしょう、特段の旨味はないのかなというふうに認識しています。で、最後でその EBS に関して言えば、ここが一番手堅いというふうに、思います。EBS については、そのワクチン製造を受託している会社になりまして、今は、そのオペレーションアップスピード、要はワクチンの開発が、成功承認する前に、もう、政府はお金を払って、要は効果があるかわかんないけど、たくさん作って備蓄しといてね。で、もし効果があったら、国民に配りましょうっていう、そういうプランをやっているわけですので、まあ、要は、EBS っていうのはまだコロナウイルスのワクチン承認されたものはないんだけども、すでに製造受託は山ほどやってるということなんですよね。ですので、セカンドクォーターの決算がすでにかなり良かったということになってます。EBS については、年初来で言えばプラス118%で、この1ヶ月で言うとプラス6%ぐらいということです。で、セカンドクォーターの決算について言えば、EPS が予想64セントに対して、実績が、1ドル98セント、売上が、予想297ミリオンドルに対して、実績が395ミリオンドルでした。まあ、これは、だから受託なので、そのジョンソン・ジョンソンとか、あれ、アストラゼネカもでしたっけ？まあ、そこら辺が製造を委託してると。あとは、バックスアトムとかでしたっけ？まあ、そこが、要は、オペレーションアップスピードに採択されて、まあ、早めに作っといてねっていうふうに政府から言われて、じゃあ、まあ、まだうまくいくかわかんないけど、とりあえず備蓄しておきましょうっていうことで EBS にどんどん委託をすると。で、これは、その今、先陣を切っている、例えばモデルナとかバイオンテックのワクチン開発が仮に、まあ、失敗したとしても、EBS は彼らの、その mRNA ベースのワクチンの製造は、受託できませんので、まずこれは、業績に影響ありませんと。で、まあ、仮にその、今委託しているような、その、バックスアートとか、ジョンソン&ジョンソンとか、アストラゼネカとか、そういうところのワクチンが失敗した場合というのは、すでにもう、オペレーションアップスピードにのっとって備蓄しとけって言われている分については、もう作るってことになっているので、影響ないですと。だから、まあ、しばらく目先の業績については、手堅いということだと思うんですよね。で、もしそれらの会社の、ワクチン開発が成功すれば、もうどんどん世界中にそれを販売していくということなので、EBS はそれをせっせと作っていくということで言えば、業績にはアップサイドがあるということだと思います。で、仮にですが、そういう大手製薬会社が、開発に失敗したとしても、じゃあその次っていうふうに、どんどん当然完成するまで、どんどん作っていくわけですよね。なので、まあ、もともとそのワクチン開発というのは、まあ、数年スパンのすごい気の長いプロジェクトになることが、まあ、多いんですけども、まあ、今回はそのオペレーションワープスピードというものにとって、ものすごく、急ぎで作っていると。まあ、なんだけど、さっきも言ったように、その、大体見立てとしては、1つあたりの成功確率は10%ぐらい。だから、球数を増やさなきゃいけないと。 で、だからもういろんな会社がどんどんこうチャレンジしていくということだと思うんですよね。で、それは、結局じゃあ作りますよっていう話になれば、頼み先としては EBS みたいなところが、有力になっていくということになりますので、こう、つまり、どう転んでも、まあ、EBS としては、少なくとも向こう、数年については、かなり業績は、上向きになっていくだろうと。で、まあ、またこう、たびたび入るたびに、ワクチンっていうのは、どんどん需要が出てくるので、まあ、ある種 EBS にとっては、こう、まあ、息の長いビジネスだし、まあ、向こう1年、2年について言えば、すごく手堅い、強い、ビジネスになるということですよね。で、まあ、ので、まあ、そう考えると EBS というのは、ある種、業績については、右肩上がりにならざるを得ないような、そんな銘柄だということだと思います。で、ガイダンスについても、市場予想としては、サードクォーターが389ミリオンドルだったに対して、会社予想はまあ435ミリオンドル出してきていて、まあ、セカンドクォーターで395、で、サードクォーターで435っていうことなんですけど、まあ、これ、普通に考えていけば、もう、だんだん積み重なっていくと思うんですね。要は、いろんな会社の受託していくっていうことになっていけば。まあ、もちろん、開発が失敗するっていうことになれば、追加の製造発注はないよってことだと思うんですが、先ほども申し上げた通り、ワクチンは完成するまでずっとどこかの会社がチャレンジしていくものだと思いますので、要は途切れることは基本的にはないと。で、完成したら完成したで、EBS は、それをこう世界中に、ワクチンを配布するために、もっともっとたくさん作るっていう体制になっていくわけなので、基本的な絵としては、まあ、本当に収束するまではずっと右肩上がりになっていくというような、そういう動きをすると思います。まあ、なので、アップサイドが、あるし、手堅いっていうのは、EBS かなというふうに思っています。まあ、そのヘルスケアの中でワクチンというのはしばらく面白いテーマだと思うんですけども、ちょっとこのタイミングで、なんか、どう参入しようかなとか、まあ、割と、こう、高い値段の時に、そのワクチン銘柄買っちゃったなっていう人の場合は、まあ、どうしてもワクチンに絡んでおきたいということであれば、EBS っていうのは、考えてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、あとは、仮にワクチン開発が、まあ、どこかの段階でうまくいったっていう時には、例えば観光関係とかレストラン関係の銘柄の株価っていうのが上がって、で、そのハイテク系の銘柄っていうのは、まあ、一旦その循環で売られちゃうというふうに思うんですよね。なので、こう、ワクチンがうまくいった場合に、どう、こう、資金の流れが変わっていくかっていうことを、まあ、ちょっと想像しながら買うということで言うと、まあ、EBS というのはどっち転んでもそんなに、まずいことにならない。まあ、むしろ業績としては、伸びていくことがある程度保証されているという考え方でいけば、なんか、こう、どっちに転んでも、いい感じに伸びるんじゃないかっていうのは数少ない銘柄だと思うので、面白い点、投資先なんじゃないかなというふうに思っています。今回は以上です。